オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに、つぐみ先生は小矢部川の源、野坂分校へやってきました。そこには、0年生から5年生までの6人の子どもたちと男先生がいました。ある放課後、つぐみ先生は家へ帰る途中の河原で何かを見つけました。行く手の蚊帳の茂みで真っ黒いものがうごめいています。熊だと思っていたそれは、黒い小さな虫の群れでした。虫の群れは、羽音一つ立てず、目にも止まらぬ速さで飛び交っては、ブツンブツンとぶつかってきます。まるで豆鉄砲を食らっているようでした。つぐみ先生は、夢中で両手を振り立てました。が、手応えがなく、空を切っただけでした。首筋に、霧で突き刺されているような鋭い痛みが走りました。
あっつ、あっつ。
黒い塊がパッと口の中に入ってきました。つぐみ先生は涙を流しながらゲオゲオと吐き出しました。口だけではありません。鼻や耳、目の中へもめったやたらに飛び込んでくるのです。体中が火を吹いて燃え上がっているようです。一刻も早くこの渦の外に出なければなりません。出ないと芋虫の死骸みたいになってこの河原に転がってしまいます。つぐみ先生はとっさにそれだけ考えると目をつぶったまま両手を振り立て闇雲に這い出していきました。ふわっと音もなく寄せてきた渦がピタッと体に巻きつきました。それに構わず次々に襲ってくる渦をかき分け這い出していきました。しかし渦はつぐみ先生を囲みながら一緒に動いてくるのです。これでは到底這い出すことはできません。つぐみ先生はよろよろっと立ち上がりました。いつの間に引っこ抜いたのかよもぎの草をつかんでいました。それを夢中で振り回しました。体中からパッパと黒い煙が上がりました。くっついている虫の群れがよもぎに叩かれては飛び立つのです。どうにかして河原から道に這い上がると転げるように駆け出しました。その後を黒い帯を引きずったようにして虫の群れが長く尾を引いていました。わーんという声がつぐみ先生の耳に聞こえてきました。それに脅かされ無我夢中で駆けまくりました。職員室で仕事をしていた男先生は遠くから聞こえてくる悲鳴に玄関へ飛び出しました。見ると今帰ったばかりのつぐみ先生が飛行機雲みたいな黒い煙を流しながら血相を変えて走ってくるではありませんか。おろろだ、つぐみ先生早く。男先生は外に走り出しました。そしてよろめきながら飛びついたつぐみ先生の体を抱えると校舎の中に駆け込みました。おろろの群れが二人を取り巻きながらしつこく飛んできました。
職員室に逃げろ。
男先生は持っている新聞で素早くつぐみ先生の体をはたくと奥の方へ押しやりました。つぐみ先生の腰のあたりから黒煙がふわふわっと飛び立ちました。それを手早くはたき落とすと急いで玄関の戸を閉め出しました。その脇をかいくぐるようにして飛び込んできた者がいます。 熊吉と光一です。
おい、早く畑落とせ。
せいせい言って飛び込んできた二人は、男先生に言われてほうと答えながら行動へ走っていきました。すぐ両手にほうきをつかんで現れ、飛んでいるオロロの群れを叩き出しました。つぐみ先生がわーんと耳にしたのは二人の叫び声だったのです。村道の木陰で駒回しをしている二人のそばへ、オロロが五六匹飛んできたのです。今年初めて見るオロロです。
わっ、オロロが出た。
同時に声を上げた時です。河原の方から小矢部川の瀬音に混じってかすかな悲鳴が聞こえてきました。二人は顔を見合わせ、物も言わずに駆け出しました。息を切らして走っていくと、オロロの大群に追われているつぐみ先生の姿が目に入りました。
つぐみ先生、つぐみ先生。
二人は体を振り絞って叫びました。しかし必死に逃げるつぐみ先生には、それが虫の大群の羽音と聞こえたのです。
つぐみ先生、もう大丈夫ですよ。つぐみ先生、いないのですか？
男先生が何度呼んでも返事がありません。光一がそっと職員室を覗くと、つぐみ先生が机の上に体を投げ出したような格好で伏せていました。
つぐみ先生よ。
つぐみ先生は光一に肩を揺さぶられて顔を上げました。まだ胸が締め付けられているみたいに息苦しいのです。立ち上がろうとすると背骨がどっかへ飛んでいったようで、フラフラします。やっと机につかまりながら廊下に出ました。
ほら、こんなにやっつけましたよ。
男先生の指さす方を見ると、床にゴミを吐き集めたようになって、オロロの群れが黒く小さな山を作っていました。
これハエとそっくりじゃないの。
ハエよりもぐっと大きく、目が幾分飛び出ていますが、見間違えるくらいそっくりです。
ああ、これが人間の生き血を吸って増えるオロロでね。
あっつ。
首に手をやったつぐみ先生がギャッと叫びました。30匹余りのオロロがつぐみ先生の手の中からぽとりと落ち、床の上をよろよろ這い出しました。
あ、お尻にも。
うわ、頭の中に。
熊吉と光一が一緒につぐみ先生の体を叩きつけると、パーッとオロロが飛び立ちました。
もう大丈夫だよ。
男先生が職員室に駆け込むつぐみ先生を止めましたが、恐ろしさに目を引きつらせたつぐみ先生の耳には聞こえません。転げるように逃げ込んでいきました。熊吉と光一がキャッキャと叫びながらほうきを振り回しました。螺旋状をかきながらくるくる飛び回っているオロロが、ほうきにぶつかってはポロリポロリと落ちていきます。新聞紙にぶつかっても落ちていくのです。あっけないくらい脆いのです。それを職員室の窓からつぐみ先生が奇妙な顔つきをして眺めていました。この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。